シリーズでお伝えしております昭和史を味わう、今日は20回目です。今回はマッカーサーと昭和天皇というテーマでお送りします。毎回このコーナーにご登場いただくのは昭和史を語り通会を主催している保坂正康さん、そして聞き手は私ラジオ深夜便ディレクターの村島昭義です。保坂さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、今月からはですね、いよいよ敗戦後の日本の姿について、お伝えしますけれども、今月9月はですね、マッカーサーと昭和天皇というテーマですね。で、まあ、本題に入る前なんですけれども、保坂さんにですね、この昭和史の年代の区分についてですね、区分けについて伺いたいんですけれども、まあ、先月の放送分までですね、昭和20年の8月までが、昭和前期ということでしたですね。そして昭和20年の9月以降ですね、昭和27年4月28日サンフランシスコ講和条約が発効して日本が独立するまで、保坂さんはあの昭和中期というふうに呼んでいらっしゃいますね。
そうですね、6年8ヶ月あるんですが、これはまあ日本が占領されていたという時代なんですね。マッカーサーというあの最高司令官の下で、日本の政治や社会が動いたということになるわけですけども。
で、まあ、今月9月からですね、来年の4月まではですね、まあ、昭和前期と後期の間のその昭和中期ということで、まあ、いろいろと詳しく見ていきたいというふうに思っております。まあ、この時代に戦後体制が築かれたということが言えるわけですね。
そうですね。この期間が、まあ、憲法をはじめ、私たちの国民の意識も大きく変わっていくわけですね。うん、まあ、それまでの昭和前期は、こう、臣民と言いますか、はい、あの天皇が、まあ、頂点にいて一君万民主義という形の臣民という形なんですが、うん、それが戦後の憲法の下では市民としてのですね、権利が保障されていく、いわゆる民主主義の、まあ、社会になっていくわけですね、うん、ですから社会全体がやはり大きく変わっていくということだと思いますね。
大きな節目だったわけですよね。
そうですね、
で、この昭和中期のですね、スタートのところはですね、いわゆる GHQ がですね、まあ日本を支配したということになるわけですけども、まあその時の最高権力者が、ダグラス・マッカーサー司令官ということですね。このマッカーサーが日本の厚木飛行場に降り立ったのは昭和20年の8月30日と。いう日付がはっきりしてるわけですけれども、はいはい、この時のあの日本ニュースからですね、その時の様子をですね、聞いていただくことにします。はい、
連合軍最高司令官マッカーサー元帥は8月30日輸送機バターン号により飛行場に到着。出迎えのアメリカ第8軍司令官バーカー中将と握手を交わすマッカーサー元帥は直ちに声明を発表。日本の誠意により摩擦も流血もなく戦争終結は円満に成就するであろうと述べました。
ということでマッカーサーが厚木の飛行場に降り立ったわけですね。
あのマッカーサーっていう名前はあの戦争中もですね、あのアメリカの陸軍の司令官指導者として日本ではよく知られてたわけですね。だからあの、まあ、海軍はニミッツっていうんですが、海軍のニミッツと陸軍のマッカーサーっていうのは日本の戦争遂行時には、まあ、恨みの対象だったわけですね。だから、子供たちでさえこう出てこいニミッツマッカーサ ー出てくりゃ地獄へ逆落としなどとですね、まあ言ってたんですね。そのマッカーサーが新しい支配者としてやってくるわけですから、
もう日本中はこう、もう戦々恐々としていたんでしょうね、当時は。
そうですね、複雑だったと思いますね。私はまあ5歳で詳しい記憶はないんですけども、はい、大体戦争中にこう日本が戦争に負ければ男子はその奴隷になると、女性はもう全部売り飛ばされてしまうっていうような、そういうなふうに語られてましたからね。だからそのアメリカがどういうことをするんだろうと、でその指導者であるマッカーサーっていう人は恐れとですね、興味と不安といろんな感情が混ざり合って受け止められたんじゃないでしょうか。
まあ、今からするとちょっと笑い話みたいになりますけれども、まさにその当時は もう鬼畜米の大将が乗り込んでくるわけですからね。
日本に、まあ、堂々と乗り込んでくるわけですから、それはマッカーサーの方としても、やはり複雑な思いがあったようで、まあ、テロの一つや二つ起こるんじゃないか、あるいは日本人がですね、何らかの形の抵抗をするんじゃないか、まあ、その場合は、その抵抗に対しては徹底的にこの壊滅するという方針を持ってましたね。
それだけこう、緊張感の中で、マッカーサーが次に降り立ったわけですよね。
そうですね、
でマッカーサーがどういうその人だったのか、声をしていたのかということでですね、ここにあの貴重な録音があるんですけども、昭和20年の9月2日ですね、東京湾の戦艦水売り号上での、まあ、降伏文書の調印の時のマッカーサーの音声がある。これを聞いていただきましょう。
I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government.
戦争は終わった。我々は再びこういうことのないように平和のためにここに集まった。これからはより良い世界を建設しなくてはならない。マッカーサー元帥はこう声明しました。
will preserve it always.
マッカーサー司令官の降伏文書調印式の時の演説だったんですけども、何かこう格調が高いというか、かっこいいというか。
そうですね、マッカーサーはある意味で理想主義的なとこあったんですね、軍人ではあるけども、確かにこう理想主義的なとこもあるから、こういう演説なんかするときは身分調のかなり綺麗な人を打つ言葉で演説しますね。だから今もう憎しみの時代は終わったんだと、これからは新しい関係を築いていくんだっていうようなですね、そういった訴えというのはそれなりに日本人にもやっぱり心に響いたんだと思いますね。
あ、単なる軍人、一軍人ではなくて、そういう理想を掲げた、やっぱり、ね、まあ、軍人だった
と、ね。マッカーサー自身もね、私は征服者として日本へ来たのではなくて、まあ、指導者、教育者、あるいは伝道者って言いますか、日本にこう民主主義をこう教育する、そういう立場の人として来たんだっていうふうに、歴史上受け止められたいと言っていましたからね。
そうですか。そして、まあ、今日のテーマですけれども、その昭和天皇とですね、マッカーサー元帥が初めて会ったのがですね、昭和20年の9月27日ということになったりわけですけれども、まあ、この時も含めて、昭和26年の4月までですね、まあ、11回、マッカーサーと天皇がですね、会談したことになりますけれども、この1回目というのが非常にこの重要な位置を占めているということ
ですね。そうですね、11回目の中にはいろんなことが話されているんですが、最も大事なのはこの1回目ですね。1回目というのは、マッカーサーはアメリカのこう太平洋戦争を戦っている軍事の責任者で、天皇は日本の第四帝国憲法下のですね、主権者ですから、そのどちらもこう戦争の時には最上位の立場にいたわけですから、その人がこの戦争を終えて、まあ、会うということでですね、会うこと自体に一つのこう歴史的な意味もあるわけですね。
で、昭和20年の9月27日の午前10時に、天皇が、あれですね、アメリカ大使館のマッカーサーを訪ねていったわけですね。
訪ねるんですね。これ内々にどういうふうにすればいいのかっていうのは、天皇の方でも日本の政府の方でも考えてたんですが、当時の外務大臣の吉田茂が内々にマッカーサーの意図を探ってですね、やはり天皇の方から会いに行くべきだと。いうので、こういう9月27日の状況が作られたみたいなんですね。で、この会うというのは、もちろんその勝者のアメリカが、皇居へ来るってわけいきませんから、天皇がアメリカ大使館を訪ねるということで、まず第1回の会談はそういう形で始まったんですね。最も11回とも会談は全部アメリカ大使館で行うということで、天皇が訪ねるという形を取ってますけどね。
やはりまあ日本が敗者ということだったからということもあるんでしょうかね。
そうですね。
あと、その通訳ですとかお付きの人はどういう人たちが行ったんでしょうか。
奥村克蔵という外務省の外交官とかですね、それから宮中では侍従長だった藤田聖徳とか、 あるいは宮中の宮内省職員の筧基彦とか、いろんな人が、うん、やっぱりそばについてきました。もっとも彼らは、その、会談の時、中に入ったわけじゃありませんからね。周辺で、その会談の空気を見ただけですけど、彼らが書き残している資料はあるんですけど、それはそれでやっぱり重要な意味を持ってますね。例えば、筧さんなんかは、遠目にですね、ま、天皇がこう、アメリカ大使館に入っていくわけですけど、その時にやはり天皇の姿は、まあ、寂しそうであり、かつ、やはり、敗者の姿であったと。まあ、お仕えする者としては、まあ、辛い思いがしたっていうようなことを書き残してますね。
そして二人で記念撮影するわけですけれども、こう有名なツーショットの写真がありますけれども、なんか同じような写真をなんか3枚撮ったらしいですね。
そうですね。これカメラマン3枚撮ったって言いますね。まあ1枚目はマッカーサーが目を細めてたというんですか。だから2枚目は昭和天皇がちょっとこう口を開いてる感じになってるっていうんで、それで3枚目が今私たちが一般的に見る写真ですね。これが一番うまく撮れてるというので公開されたようですけどね。
でこのまあツーショットの、まあ、有名な写真ですけれども、これはすぐ日本の新聞に載ったんでしょうか。
いや、それはいきませんね。日本の新聞はこれを載せるのはためらうし、もう載せませんでした。で当然これはアメリカが外国の新聞に載ったわけですね。その外国の新聞に載ったのを日本の新聞がそれを逆にこう外国から入ってきたっていう形で載せるわけです。でところが内務省はですね、まだ8月15日に戦争終わって9月27日ですから、いろんな放棄が生きているということで、まあ、発行禁止、天皇のこういう写真を載せるなどとは不敬罪だというとんでもないということでですね、発行禁止などのこう命令を出すんですが、でそれを知った今度は GHQ がですね、とんでもないことをすると、自由に新聞を載せていいと言って、これを機にいくつかのこう GHQ の指令を出すんですけどね、それには報道表現の自由などを保障するという指令も出してます、だからこの写真1枚の背景にもですね、アメリカの占領政策の始まりが見えるということになりますね。
そうですか。そしてその1回目の会談の内容ですけども、これどういうことを話したんでしょう。
この内容はですね、いろんな立場でいろんな言い方もされてきたんですね。まず一つにはマッカーサーの回想記ではですね、昭和天皇はマッカーサーの前に出て、私が戦争のあらゆる責任を取るので、あなたの国からどういう処罰を受けようともその覚悟を持って今日は来てますと言ったと、でマッカーサーは驚いてですね、さすがは君主であるというので一気にそれまでの感情が和らいでですね、すごくこう親しみを持ったと書いてますね。一般的にそういうふうにも言われるんですが、しかし本当はどうだったんだろうっていうのは具体的にはなかなか分からなかったんですが、2002年にですね、日本で当時の通訳をしていた奥村克蔵さんが書いた報告書、これが外務省と宮内庁にあったんですが、公開されました。でこれの公開されたのを読むとですね、まあ、第1回目は37分間会ってるんですが、その時の記録ですね、でその記録を読むとマッカーサーの回想録に書いてあることは言ってないんですね。むしろ天皇とマッカーサーとの間では、かなり今勝者と敗者の初め挨拶があって、それからこれから共に日本をこう良くしていきたいと思うというような会話があるんですが、でマッカーサーの回想録に書いてあることは書いてないと言われてるんですが、近年の研究あるいはこういろんな文章を分析するとですね、やはり天皇はそれに類することを言ったのであろうと、つまり戦争について私は責任があると、だからその責任を取るということに関しては一切のためらいもないし、そのつもりであなたの前に立ってますということを言ったと。でやっぱりそれは言っても言ってるようだということをですね、後の通訳をやってる人たちの資料の分析あるいは研究者の分析なんかではね、やっぱり言ってるようだと。ただこのことをそのまま記録に残すにはですね、ちょっと刺激が強すぎる、日本国にですね、日本国民には刺激が強すぎるというので、それを伏せたと いうような解釈が今一般的になってますね。だから、その奥村の報告書に書いてないから言ってないというようなことを一概には言えない。しかし、マッカーサーの言ったような形で、陛下のお言葉が全部その通りだったかっていうのはわからない。しかし、昭和天皇は何らかのですね、責任に関して私は自覚していて、それの責任を取るというつもりはあるということをマッカーサーに伝えたことは間違いないんじゃないかというのが、まあ、第一回目の見方だというふうに落ち着いてますね。
そうですか。でその1回目 の, その昭和天皇とマッカーサーの、まあ、会談で、マッカーサーはその昭和天皇のことを割とこう正直に偽りなく話す人だというふうな感触を持ったんでしょうか、ね、
そうですね。マッカーサーは昭和天皇とわずか37分話してる人にうちにですね、この君主に対する素朴な信頼を持ったんだと思いますね。でそれは昭和天皇が飾り気もなく正直にマッカーサーと向き合ったからだと思うんですが、初めは通訳にこう訳せと、自分が話したことを訳せって言ったのをですね、まあ、you という言葉が your majesty というふうになったり、尊敬の言葉をだんだん使うようになっていったりしますね。
継承というか、
そうですね、継承を使うようになっていくって。だから、マッカーサーの心の中で、やはりこう天皇の見方は変わっていった。もともとね、マッカーサー自身は明治38年に日本へ来てるんですよね。
あ、そうなんですか。
当時はまだ少年です、で父親がフィリピンの司令官をしてましたので、そのフィリピンの司令官として、日本へ来たことあるんですね。日露戦争が終わった後ですけど、その時マッカーサーもついてきたんですね。それで明治天皇に会ってるんですね。まだ少年だったって言われてますけど、でマッカーサー自身も皇室に関心を持ちですね、それなりのこう好意的な目を持ってたんですね。で昭和天皇を見て、でやっぱりこの人は責任逃れとかそういう人じゃないというので、より親密な感情を持って、天皇とマッカーサーの間にはお互いに暗黙の意思がこの時出来上がったんじゃないかと。私たちのこの国をよくしてください、あるいは私たちの国を私もよくしていきますというですね、その征服者と非征服者じゃなくてお互いにこの国を作っていくという形の了解が出来上がったんじゃないかというふうに私は見ますけどね。
昭和天皇の方から見ると、昭和天皇はマッカーサーのことを非常に信頼できる軍人だというふうに捉えた
んですね。マッカーサーという人が日本の最高司令官であったということで、日本の歴史は大いに助かったと思いますよ。これがアメリカのまた違う軍人であったなら、こういったような穏健な統治をしただろうかと。かなり強引な統治をすることによって日本のですね、国民感情もかなりアメリカに対して強い批判を持つようになったんじゃないかと思いますけどね。そうならなかったところに、やはりマッカーサーと天皇のこう黙約といいますか、暗黙の心の通いがあったんじゃないかっていうふうに思いますね。
じゃあ1回目の会談でそのお互いの信頼感というものを構築したという、
確立したんですね。でそれから11回会ってるわけですね。
ということで、その1回目の昭和天皇とマッカーサーの会談が昭和20年9月27日だったわけですけども、2回目がですね、翌年の昭和21年の5月31日に2回目の会談してるんですね。まあ、2回目以降はその時々のいろんな社会の出来事ともう密接に絡んでるということが言われてますよね。
社会背景やそれから相互にですね、何かお互いに意思を確認するときに会うということですから、何か日を決めてというよりもその時々に会うということだったと思いますね。
そうですか。でこの2回目の昭和21年5月31日の会談ですけども、これはどんなことは？
これは食糧危機が高まっててですね、ちょうど昭和21年5月というと、米よこせ運動とか食糧命令とかっていうのが、まあ、日本人は食べ物がないということで、本当に危機的な状況になってたわけですね。で、天皇もそれを憂いて、5月の24日、 4日に放送しますね、漁港放送しますね。
で、2回目の漁港放送ということですかね。
天皇がマイクに向かって話したのは2回あるんですけどね。
2回だけ。
1回目の8月15日の漁港放送ですね、はい、それから5月24日のこの食料の危機をですね、国民の団結で乗り越えようと訴えた、呼びかけです。これは5月24日に3回放送されてるんですね。ただやっぱりここに至るまでには、食料命令があったりして、米よこせ運動でこうかなり激しい国民の運動もありましたし、でそれに対して天皇がやはりお互いに耐えていこうと。で同時にこの2回目の会談ではですね、マッカーサーとの会談はこの放送の1週間後に会っているわけですけども、食料危機に対する何らかのこう援助を要請したというふうに、言われてますね。
でそのですね、昭和21年5月24日のこの天皇の放送がありますのでですね、これを聞いていただきたいんですが、大体どんなことを言ってるかと言いますと、祖国再建の第一歩は食生活の安定にありますと。で同胞互いに助け合ってですね、この窮境を切り開いていかなければいけないと。で国民がですね、家族国家という言葉を使ってますけども、ね、家族国家の麗しい伝統に生きて祖国再建の道を踏み出すことが大事だと。いいな。天皇の放送がありますのでお聞きいただきます。はい、
食料事情に関する天皇陛下のお言葉でございます。
祖国再建の第一歩は国民生活、とりわけ食生活の安定にある。都市における食料事情は未だ例を見ないほど急迫し、その状況は深く心を痛ましめるものがある。同胞互いに助け合ってこの窮境を切り抜けなければならない。この際にあたって国民が家族国家の麗しい伝統に生き、祖国再建の道を進むことを絶望し、かつこれを期待する。
昭和21年5月24日に放送されました食料事情に関する天皇陛下のお言葉ということで、第二の玉音放送のようなもの
ですね。そうですね、この放送はなかなか一般には知られてないんですけども、
そうですね、
やはり今回8月1日に宮内庁が公開しましたですね、テープを、原版ですね、
原版が出たわけですね、
私も初めて聞いて、こういう呼びかけをされてたんだなということを知りましたけども、
そして3回目の昭和天皇とマッカーサーの会談は昭和21年の10月16日ですね、その年の秋ということ で、4回目が割と重要なようですけれども、4回目が、昭和22年の5月6日ですね。
そうですね、この会談、11回の会談の中で、一体1回目は重要ですけど、第4回目も重要なんですね。で、これは憲法がこう施行されて3日後になりますか。
そうですね、昭和22年の5月3日に、日本国憲法が施行されて、その3日後ですもんね、5月6日。
でこの時選挙もある、それから、いろんな意味で、連立内閣できるんですね。社会党の片山鉄内閣ができるんですけどね、でそういう意味で日本の国策もこう大きく変わるということが予想されます。でやはりこの第4回の会談では日本のちょうど東西冷戦が始まりますからね、日本が西側陣営について、その位置を固めていくというときに、やはり社会主義的な政権、社会党ですから、できたということで、天皇も不安だったんだと思います、あるいはマッカーサーとの間で、そういったような意思の確立、統一もしておきたかったんでしょうね、具体的にどういうふうにして日本の国策をあなたは進めるはずですかと、どういう指令を出すつもりですかということをやはり聞きたかったんだと思いますね。で同時に天皇自身もですね、この時やはり もし日本が共産主義勢力に攻められるような軍事的に攻められるようになったら、どうなるんだろうかといったら、マッカーサーがですね、私たちの軍隊はカリフォルニアを守るがごとく日本を守ると言ったと言われてますね。
マッカーサーがそういう表現した。
マッカーサーがそういう表現した。つまり軍事的には私たちは日本の安全を保障すると言ったんですね。でそのことをですね、その問答が奥村克蔵が当時通訳をして、はい、こう外部に漏らしたとされたんですね。で、はい、奥村はこの漏らしたということでですね、クビというかその職を離れるよう命じられます、
はい、
で今明らかになっているのはこれを奥村が漏らしたのではなくて吉田茂の政治顧問であった白洲次郎が漏らしたというふうに言われてますね。だからこの4回目の会談の微妙な天皇が政治的発言したということは奥村が漏らしたというんじゃなくて白洲が漏らしたということを、
う
ん、やっぱり今はまあ定説になってるのは定説ですけどね。
そして5回目の会談がですね、同じ年の昭和22年の11月14日で、この時はなんか今でもその問題になって沖縄のことが話
し合われた。そうですね、沖縄の基地を容認する、いわゆる沖縄に対してですね、やっぱりアメリカが一定の権限を持つって駐留するということに対して天皇はかなり積極的にそれを認めたというふうなことが話し合われたと言われています。
まあ、その辺はもう研究で分かってきた
そうですね。で天皇自身はやはりそのこと自身があったから沖縄に対して晩年までですね、沖縄へ行きたいと、沖縄の人たちにお会いしたいということを言ってたのは、そういったこととか、でそれについて、天皇としても何かの意思表示をしたいという思いがあったんだろうなと私は思いますけどね。
沖縄に対してちょっと追い目と言いましょうか、
複雑な感情があったんだと思いますね。今金城天皇がそれを汲み取りして何度も行ってですね、沖縄の人たちと新しい関係を作ってるっていうのは、それが伏線になってるんじゃないかなっていう思いもします。
そして11回まであるわけですけども、11回が最後のお別れの挨拶ということですかね。そうでしたね。
この辺のずっと関係見ていくと、天皇は憲法上は象徴天皇ではあるんですが、
はい、
この1回目の記録は公開されましたけど、その後公開されていないというのは2つの理由があるなと思います、はい、1つは天皇自身がですね、マッカーサーとの会談は2人だけの秘密にしておくと、そういう約束なので、私は話さないと言ったんですね、はい、でそれが1つですね、はい、それからもう1つはこれ新しい憲法の下で昭和天皇の位置は象徴天皇ですから、
そうですね、
あまりこう政治的な発言をするというのは象徴天皇のその地位に反するので、しかしマッカーサーとのこの対談の中では、必然的に政治的な発言をしなきゃいけないし、そういう話し合いをしてるであろうと、してると思いますね。でそれをそのまま速記として議事録として公開したら、やはりいろんな差し障りがあるだろうというので、公開されないんだろうなというふうに思います。
やはりこの昭和中期というその特別な時代背景があったからと。
そうですね、やっぱり占領期ですから、ね、その時に占領期ですから、マッカーサーと意を通じていろいろな話をできるという人は結果的には天皇しかいなかったわけですね。日本の政治指導者は次々変わりましたから、だからその意味で言うと天皇も政治的なあるいは時に軍事的な話もしたと思いますね。
そういう意味でその昭和天皇とマッカーサーとの会談は、この時代非常に重要なものだった。
重要ですね。
で当時のですね、終戦直後のラジオ放送ですけれども、もう終戦直後になりますと、もういっぱいいろんな新しい番組ができてくるということですよね。まず順を追って紹介したいんですけれども、のど自慢素人演芸会ですね、第1回の放送が昭和21年 1月19日ですね、始まっておりまして、まあ今でも続いているという番組ですね。この予選風景の音をお聞きいただきます。
これは東京放送局の新しい試み、素人のど自慢のテスト風景。
のど自慢素人演芸会の予選風景でした。
これは本放送に入る前の予選ということですね。
そうですね、ですからなんか空き缶叩いたヤギ星とか、ビアの演奏とか、この時代外せないリンゴの歌とか次々と出てきましたけども、はい結構ですっていうのありましたけどね。
お帰りくださいっていうふうに言われるんですね、
で2つ目はですね、昭和21年5月6日から始まりました、街頭録音ですね、まあ、この時代を象徴するような番組ということですね。でお聞きいただくのはですね、青少年の不良化防止の会ということで、ガード下の女の人とか娘たちの声が出てきます。
私は今商船有楽町北口のガード下、炭を溶かしたような闇の中に雨に打たれてただ一人じっと立っております。時間はすでに8時過ぎ。電灯のつかないこのガード下、トンネルのような感じでありまして、わずかに向こう側のビルの火が黒々と私の影を落としております。街頭録音班初の夜間録音は、華やかな街の火を避けて大東京の裏通り、闇に咲く花の生態を密かに録音するために、私は小型マイクを大葉の内側に忍ばせまして、先ほどからここに人を待っているわけであります。これで寒い日とかですね、風の日なんてのは出るときは少ないですか、やっぱり。
ありますよ、やっぱし。それをやっていかなくちゃ食べていかれないからね。
今日なんか雨が降ってもね、じゃんじゃん降ってもね。
同じですね。同じですよ、普段と変わらないですよ。
寒い時の
ことですか。寒い時でも。
これからしかし夏になると増えるような気がするんですがね、風じゃないだろうけども。
それなんですよ、心配なのはね、片桐の娘さんがですね、その面白がってね、出てくるとちょっと困るんですよ。もうこうなっちゃってる子はもうしょうがないですがね。
まあ、これ以上数を増やしたくないと思うのはね、
そうなんですよ。
みんな同じだろうと思うんですけどもね、片桐の娘がですね、こういう娘さんたちをですね、憧れてですね、なるっていうようなことは実際ありますか。
ありますね、それは事実ね、ありますよ。
昭和21年から始まりました街頭録音の音声だったんですけども、ガード下の女性たちの生態、
有楽町 の、 今とはもう想像もできないような時代のことですけどね、
これは有名な藤倉秀一アナウンサー、
ああそうですね、この方の街頭録音は僕は子供の頃によく聞いた覚えがあって、それは僕がというよりも両親がよく聞いてましたんでね、でこの藤倉秀一アナウンサーの声っていうのもっと渋い感じの声がしたように思うんですけど、
やっぱり若い頃の
若いですね、今の
声ですね、
マイクは全部これもうすでに小型マイクあったんですか。
そうですね、小型マイクでなんか隠し撮りと言いましょうかね、そういう録音だったようですね、で3つ目がですね、まあ、この時代を象徴するようなその海外から、まあ、帰ってくる福音する人とかですね、福音代理とか、あと尋ね人とかですね、そういうような番組がありました。これも昭和21年の初め頃からですね、スタートしております。
福音代理の時間です。まず九死派遣熊第1376部隊の将兵300人は明日の午後リバティ戦で長崎に入港する予定です。
歩兵第1763部隊11中隊におられた田中さん、お名前は分かりませんが 秋田県出身の方で田中さん、または田中さんをご存知の方は日本放送協会の尋ね人の係へご連絡ください。
福音代理とか尋ね人の、
そうですね、私はこれよく覚えてますね。確か午後3時台にやってたように思うんですよ。でね、子供の頃学校から帰ってくるとこの時間っていうのがこうラジオで流れてるのですね。子供の頃にこれだけ人がこう探し合ってるのかと、もうお互いにどこ行ったか分かんなくて、こうやって探し合ってるのかっていうのをなんかこう奇妙な感じがしましたね。やっぱり戦争の傷跡がすぐは取れないで、こういう戦争が終わった後もこういう福音だよりは尋ね人の時間の中にその悲しさがこう凝縮してたんでしょうね。
この番組は昭和37年まで続いたと。
そうですか。
16年間も。
本当にこう、人と人と人のつながりが、この放送でまた戻ったりすればいいのにな、っていうような感じは、思いましたけどね。
本当もう終戦直後を象徴するようなですね、
そうですね、
番組ですよね。そして最後にですね、昭和歌謡ということで、まあ終戦直後の昭和歌謡をご紹介したいと思います。戦争終わりますともういろんな歌がもう百花繚乱ということでですね、はい、もう、絞りきれないんですけども、3曲おかけします。リンゴの歌、並木道子さんの歌ですね。それから東京の花売り娘、岡春夫さん、そして帰り船、田畑芳夫さん、いずれも昭和21年の歌です。 終戦直後の昭和歌謡、リンゴの歌、東京の花売り娘、そして帰り船でした。今日は終戦直後の様子をですね、マッカーサーと昭和天皇というテーマでお伝えしたんですけども、この時代を振り返るとどんなことが言えるんでしょうか。
そうですね、私はやはりその戦争中に使った言葉と戦争が終わって新しい平和な時代が来て使った言葉の大きな違いがあると思うんですね、はい、戦争中はもう一死方向、それでもう国のためにという死を閉してっていうことですが、戦後全部それを否定することで私たちは新しい生活に入ったんだっていうことで、まあ、死の恐怖から解放されたりですね、貧しいけどもしかし精神的には自由とか民主主義とか新しい概念が入ってきてですね、生きることにかなりこう希望が湧いてくるっていうような感じのする時代だったと思うんですね、うんうん、大きく言えばやっぱり希望っていうのがこの戦後すぐの日本社会の共通の言葉じゃないだろうかと、うん、まあ歌、昭和歌謡などもですね、やはりメロディー自体がこう希望っていうようなことと結びつくなと思いますね、
そうですね、はい、今回もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のこの時間は特集昭和史を味わうマッカーサーと昭和天皇というテーマで、ノンフィクション作家の保坂正康さんに伺いました。聞き手はラジオ深夜便ディレクターの村島昭義でした。
次回の昭和史を味わうは10月4日のこの時間に、新しい教育制度というテーマでお伝えします。明日の午前4時台は特集昭和史を味わうのアンコール放送です。太平洋戦争の日々、学童疎開と勤労動員についてお伝えします。